ただいまより2021年4月4日イースター礼拝第3礼拝を始めます。はじめに前奏を聞きながら礼拝に臨むため心を整えましょう。それでは賛美歌148番をもって復活された救い主を賛美いたしましょう。会衆の皆様はマスク着用の上、小さな声やハミングで心を合わせて賛美してくださるようにお願いいたします。それではご無理でない方はどうぞお立ちください。ではお祈りいたします。天の父なる神様、今年も早4月を迎えました。草木が芽吹き、季節を知らせる花が咲き、人も自然も創造者である神様の力強い御手の中で新しい年の歩みを始めました。昨年からのコロナ禍の中で不自由で不安な日常は続きますが、通常の礼拝やオンライン礼拝、またさまざまな方法で神様につながり心を向けることができる恵みを備えてくださり、心から感謝します。今朝は主イエス様が復活されてから2000年間全世界で途絶えることなく捧げられてきた大切なイースター礼拝です。私たちは復活された救い主を 心から喜び褒めたたえます。私の罪を見過ごしにされない義なる神様が、それでも私を見捨てずに神様との交わりを回復するようにと、神の一人子主イエスを十字架にかけ、私に救いの道を備えてくださいました。そして聖書に預言された通りによみがえり、天に昇り、今も父なる神様と共におられ、日々私を交わりに加えてくださっています。自己中心や自分の弱さのゆえに不平不満の心を持ちやすく、また目が曇りがちで心の鈍いものです。今朝この主が復活された朝に心を開いて真剣に御言葉を聞きます。どうか聖霊様の助けによってこの礼拝を導いてください。信じないものにならないで信じるものになりなさいと、不信を抱くトマスに語りかけてくださったように、私たち一人一人に声をかけ励ましてくださる神様を覚え、喜び仕えていきますように、どうぞ助けてください。感謝を持って、またこの時を期待して、この祈りを私たちの愛する唯一の救い主イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは主イエス様がこう祈りなさいと教えてくださった主の祈りをご一緒にお祈りいたしましょう。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。国と力と栄えは常しえにあなたのものだからです。アーメン。どうぞご着席ください。
おはようございます。今日は主イエス様が復活されたことを祝うイースター礼拝となっております。先週の総職は主イエス様が十字架に書かれた受難を表す赤い布で飾られていましたけれども、今朝はその死を打ち破り復活されたということを表すために赤い布の上に白とまたこう光る復活を表すような布を上にこうかぶせて装飾をしてくださいました。すごい綺麗ですよね、そちらから見ると。はい、それでは今日もですね、主イエス様の御言葉を共に分かち合っていきながら、そして主イエス様の復活を味わっていきたいと思いますので、聖書をお持ちの方は聖書をお開きください。新約聖書のルカの福音書の24章13節から35節の言葉になります。ルカの福音書24章13節から35節の言葉になります。それではお読みいたします。ルカの福音書24章13節からですね。ところでちょうどこの日、弟子たちのうちの2人がエルサレムから60スタディオン余り離れたエマオという村に向かっていた。彼らはこれらの出来事すべてについて話し合っていた。話し合ったり論じ合ったりしているところにイエスご自身が近づいてきて、 彼らと共に歩き始められた。しかし二人の目は遮られていて、イエスであることがわからなかった。イエスは彼らに言われた。歩きながら語り合っているその話は何のことですか。すると二人は暗い顔をして立ち止まった。そしてその一人、クレオパという人がイエスに答えた。エルサレムに滞在していながら、近頃そこで起こったことをあなただけかご存じないのですか。イエスがどんなことですかと言われると、二人は答えた。ナザレ人イエス様のことです。この方は神と民全体の前で、行いにも言葉にも力のある預言者でした。それなのに、私たちは祭司長たちや議員たちは、この方を死刑にするために引き渡して、十字架につけてしまいました。私たちはこの方こそイスラエルを解放する方だと望みをかけていました。実際、そればかりではありません。そのことがあってから3日目になりますが、仲間の女たちの何人かが私たちを驚かせました。彼女たちは朝早く墓に行きましたが、イエス様の体が見当たらず戻ってきました。そして自分たちは御使いたちの幻を見た。彼らはイエス様が生きておられると告げたというのです。それで仲間の何人かが墓に行ってみたのですが、まさしく彼女たちの言った通りで、あの方は見当たりませんでした。そこでイエスは彼らに言われた。ああ、愚かな者たち、心が鈍くて預言者たちの言ったことすべてを信じられない者たち。キリストは必ずそのような苦しみを受け、それからその栄光に入るはずだったのでありませんか。それからイエスはモーセやすべての預言者たちから始めて、ご自分について聖書全体に書いてあることを彼らに解き明かされた。彼らは目的の村の近くに来たが、イエスはもっと先まで行きそうな様子であった。彼らが、一緒にお泊まりください、そろそろ夕刻になりますし日もすでに傾いていますと言って強く勧めたので、イエスは彼らと共に泊まるため中に入られた。そして彼らと食卓に着くと、イエスはパンを取って神を褒めたたえ、裂いて彼らに渡された。すると彼らの目が開かれ、イエスだと分かったが、その姿は見えなくなっていた。二人は話し合った。みちみちお話しくださる間、私たちに聖書を解き明かしてくださる間、私たちの心はうちで燃えていたではないか。二人は直ちに立ち上がり、エルサレムに戻った。すると11人とその仲間が集まって、本当に主はよみがえってシモンに姿を現されたと話していた。そこで二人も道中で起こったことや、パンを裂かれた時にイエスだと分かった次第を話した。主イエス様がよみがえられました。主を完膚なきまでに打ち破り、そしてすべての罪をあがない尽くし、私たち罪人が新しい命を生きる道をきれいさっぱりと切り開いてくださいました。私たちを捉えて離せなかったすべての暗闇の力と罪と死の束縛を打ち砕いて、呪いと災いとまた罰から私たちを救い出してくださいました。神が神として人にしてあげることのできる最善を成してくださいました。新約聖書のエペソ書を見ていますと、イエス・キリストの死からの復活を通したこの救いの神のこの救いの技を、天にあるすべての霊的祝福というふうにこう言っています。つまり神が人に与えることのできる最善こそイエス・キリストの復活であって、復活したキリストが共に歩んでくださるということだというんですね。人が享受することのできる祝福で、これ以上の祝福はありません。信仰者として何と日々こう戦っているかというと、この祝福が祝福だとわからないということと戦っているわけですね。 これ以上の祝福は神様は私たちに与えることもできなければ与えることもなさいません。できないからなさるわけがないですね。でも私たちはキリストの復活以上の祝福が目に見える、何かこう手で得られるものが、感じるものが、獲得するものがあったかもあるかのように、他の祝福を求めて、いきますね。それが私たちの信仰者としての日々の戦いであり葛藤だと思います。使徒パウロは宣教旅行をしている中で、鞭で打たれることもあれば、石で打たれることもあれば、また難戦して会場を漂うこともあれば、人から迫害されることもあれば、仲間から攻撃されることもあれば、老死苦しんで眠ることもできないよう過ごしたこともありました。また食べることも飲むこともできずに、飢え渇いて、寒い中裸でいなければならないようなこともありました。がキリストの復活を我が復活だと信じ、またこう信じられて復活されたキリストと共に人生を歩み、その歩んでいる人生、その歩みを実感できるならば、苦難や困難を前にし、またその苦難や困難の渦中の中にいたとしても、キリストに勝る復活はないということと、そのキリストと共に生きているという感謝がなおも湧いてくるということを自身が書いた手紙の中で告白をしています。弱くてもキリストゆえに強く、すべてを失ってもその失ったすべてのものを塵あくたと思え、死ぬことさえも益であり、どんな境遇にあってもキリストの復活ゆえに満足することができると言いますね。で、そういうふうに言っているパウロに対して、そんなこと言っているなんて正気じゃないという人がいたとしても、そして言われたとしても、復活されたキリストが我がうちにおられるという事実は変わることはないと言いますね。もちろんパウロだって生身の人間ですから、こんなことをこういつもいつも思っていられるわけではありません。弱さに打ちひしがれて、苦しみの中で身もだえして、自分のうちに悪が存在しているということをこう葛藤するわけですね。葛藤することが常々ありました。しかし歩んできたその道程を、歩んできた道を、歩まされた道を振り返ってみると、目には見えないかもしれないけれども、目で見ること以上に、この肉眼で見ること以上に、確かにキリストがその困難の中に同行してくださって、共に首輝きを担ってくださって、共に助けてくださって、御言葉を与えてくださって、その時その時に必要な力と助けをお与えくださり、また助けてまでも送ってくださって、物をお与えくださっていたということをこうパウロは実感をするんですね。そんなキリストが共に歩んでくださったという、目には見えないんだけれども、目に見える以上の魂の奥深くが揺さぶられる信仰体験、こういう体験から出てきた告白の言葉が、私たちがよく知っているローマ人の手紙の8章28節の言葉ですね。出ますか、スクリーンに。神を愛する人たち、すなわち神のご計画に従って召された人たちのためには、すべてのことが共に働いて益となることを私たちは知っています。すべてのことが共に働いて益となることを私たちは知っています。知るんですね。キリストが共に歩んでくださっていることを知って、そのすべてが益とされているということを、この魂が実感するんです。そしてもしこの実感が私たちにないならば、それは神様のせいではなくて、あまりにも簡単に喜び、あまりにも簡単に絶望する私たち側の問題ですね。あるいは神の約束に従った歩みで経験する、その恵みの信仰体験がまだまだ足りないからなのかもしれません。もしくは浅いからなのかもしれません。 若い時のヤコブよりも年を取った時のヤコブの方が、若い時のヨセフよりも年を重ねたヨセフの方が、そして若い時のモーセよりも年老いたモーセのその気力にあふれ、誰よりも柔和であったモーセの方が、共に歩みながら全てを益としてくださった神様をより多く体験しているように、信仰には年輪のようなものが求められてもいると思います。で、聖書はそれを教えてくれますね。私たちの周りにはこう信仰のこう先輩方とか、または信仰を持って先に天に召された方々がいらっしゃいますけれども、それは主が私たちに置いてくださった恵みの生き地引きであって、また与えてくださった誇りですよね。マタイの福音書の最後の言葉を見ていますと、死から復活されたイエス様が弟子たちに現れて天に昇られる前に最後の言葉をイエス様が述べますけれども、その述べた言葉が記録されています。私の弟子としなさい、そして父と子と聖霊の名によってバプテスマを授けなさい、といういわゆる大宣教命令という命令を弟子たちにしますけれども、その大宣教命令がどういう言葉で締めくくられているか皆さんご存知ですか。弟子としなさい、父と子と聖霊の名においてバプテスマを授けなさい、というその言葉がこうあまりにもこう印象が強くて、ちょっとこう最後の言葉まで印象が生きにくいからなのか、こうちょっと印象が薄いんですけれども、イエス様はその大宣教命令をこういう言葉で締めくくるんですね。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。私はいつもあなた方と共にいます、という言葉を持ってこの地上での最後の言葉とされました。でも面白いことに、イエス様のこの最後の言葉というのは最後であるにもかかわらず最後らしからぬ継続性を持ってるんです。どういう継続性ですか。最後だっていうならば、さよならごきげんようってい こうはい終わりですというようなこう言葉を持って締めくくるのが自然かもしれませんけれども、イエス様は永遠に続く継続性を持った言葉で地上での歩みを終えるんですね。でこの継続性というのは、あるどこかの時点でプツンと途切れてしまうような終わりを迎えるものではなくて、永遠に続く継続性を持っています。つまり終わっているにもかかわらず終わっておらず、むしろ物理的な時間的な制限を超越した同伴を約束しておられるんですね。同伴、つまり一緒にいる、一緒にいるということは終わりじゃないですよね。一緒にいるということは今も続いているという現在進行形のことですよね。最後なのに永遠にずっと続くという妙ですね。それをイエス様は最後の言葉とされました。先ほど読んだこのルカの福音書に登場してきます2人の弟子は、このイエス様の妙を体験してるんですね。私はいつもあなた方と共にいます、というこの妙を目に見える形で、耳に聞こえる形で、手で触れる形で体験しています。なのにですね、共におられる主イエス様、復活されたイエス様が分かりませんし見えません。これが私たち人間の妙ですね。見えても見えず、聞いても聞こえず、触っても感じない。これが私たち人間の妙ですね。見ても見えないし、聞いても聞こえないし、触っても感じないんです。弟子たちのありえないという先入観が見えず聞こえず感じないようにさせていますけれども、大概この先入観、私たちが持っている先入観というものは、人の思想とか経験とか教育とか 啓蒙されてきたことが自分の内側でこう構築されていって、いつの間にか自分の中で確信になっているものがこの先入観ですね。でその確信はいつもなぜだか客観性を持っているという不確かな確信に満ちています。私たちは客観性という言葉を用いて確かだとこう言いますけれども、今この弟子たちが持っている先入観は死んだ人がよみがえるはずはないという確信ですね。そしてその先入観は人から教えられて自らもある程度体験して、その先入観に同調する人の方が圧倒的に多いという客観的な確信に満ちています。こう私たち人は誰もが自分のことを客観的な思考ができる人であって、客観的な視点を持っている人だというふうにこう自負しますけれども、突き詰めていきますと結局のところその全てが主観的であるということを発見します。こう私たちはこう例えばですけれども、物事のこう客観性を証明してまた確立するためにデータとかもしくは情報とか資料とかをこう駆使しながら、その照準を定めた物事が客観的に見ても正しいと言わしめるために方法とか方式を編み出して用いて、客観的に見ても正しいんですとこう言わしめますけれども、結局のところその客観性も主観性が積み重なって出てきたものですね。客観的な客観性なんか何一つ存在しないんです。でもそんなことはよく考えずに、人がそう言っているからと、その客観性の皮をかぶった主観性を真に受けながら、ある意味私たちの歴史とか社会がここまでこう進んできたとも言えるかもしれません。建築は、建造物は人の創造性をよく表現できる文化遺産だといって、化石燃料を用いた動力は世の中の速度を速くして世界を変え、世界を一つにつなぐといって、原子力こそ永久に続く安全でクリーンなエネルギーだといって、都市化や近代化こそ原始的な生活から脱却して人の英知を示す唯一の方法だといって、生産と消費こそ世の中を潤す最善の方法だといって、戦争に勝つことが国の発展につながるんだといって、いやいや銃よりもペンだといって、有害無害ありとあらゆる情報を発信して、逆にペンよりも銃だといって戦争を偶像化して、そして行き着くところ、人が認めてくれなくても自分が気持ちよければそれでいいという主観さえも客観的だと、客観的に捉えようと正当化して、世界が、人々が、地球全体がここまで歩んできて悲鳴を上げてますね。世界の全人口が日本のような生活をするならば地球が 2.3 個分必要なんだそうです。世界の人々がアメリカのような生活をするためには地球が5個分必要なんだそうです。それが今私たちに生きている世界ですね。それが今私たちが生きている世界であって、ありとあらゆる主観性を客観的だと言わしめるために、偽りの客観性という衣をかぶせて回り回している世界ですね。こういう言い訳のできない世界に生きているというだけでも、私たち人間が罪人であるというもう十分な証拠になり得ます。人が罪人であるということは、どこまで行っても結局のところ自分の考えは正しいという客観性を装った主観性に浸っている存在が罪人だと、 言えるのかもしれません。私たち人はどこまで行っても主観的な判断しかできないですし、唯一永遠の客観性を持つことのできるお方は創造主なる神でありイエス・キリストですね。でこういうことを言いますとそれも主観的だろうと思われるかもしれませんが、聖書はこれを事実として伝えています。だからローマ書8章28節のような告白が出てくるわけですね。振り返ってみるとこれもあれもあれもこれも神の御手によって全て益とされるという告白が出てくるわけです。主観性にとらわれている私たちが永遠の客観性をお持ちの神様の前に降伏し納得させられる体験を積み重ねた時に出てくる言葉ですね。自分のことを客観的だと思ってますけど、どこまで行っても主観的であるために今が何なのかわからない。そして振り返ってみた時に一緒にいてくださったその神によって益とされている、益になるためにそうだったんだってことが初めて見えてくるんです。今がわからないですね私たち。ちょっとこうややこしい話になってしまってますけれども、要するに人はみんな自分勝手だということですね。人じゃないです、私たちです。私という人が、私たちという人一人一人が自分勝手だということです。今ルカの福音書に登場してくる二人の弟子たちは自分たちの考える一般常識という客観性を装った主観性にとらわれて、復活されたイエス様と顔と顔を合わせて話をして一緒に歩いているにもかかわらず、イエス様だと全然気づきません。復活されるまさにその瞬間のイエス様の姿をビデオでもいいですし、スマートフォンでもいいですけれども、それを撮っといて見ることができたとしても、まあ信じない、信じられないのが私たち人間の妙ですね。見ても信じられないんです。見ても見えず、聞いても聞こえず、触っても感じない妙ですね。だからイエス・キリストの復活が信じられるっていうこと、これほど不思議なことはないですし、神様がそうなさってくださったということの、そういう表現以外の表現は見当たらないですね。それこそ奇跡ですね。今ここで人の考える常識という客観性を装った主観性にとらわれている弟子たち、ちょっとこうややこしい言葉ですけれども、聖書はものすごく簡単にそれを表現しています。16節25節を見ていますね。16節25節しかし二人の目は遮られていてイエスであることがわからなかった。25節そこでイエスは彼らに言われた。ああ愚かな者たち、心が鈍くて預言者たちの言ったことすべてを信じられない者たち。目が遮られて愚かなもので心が鈍くて、聖書の言葉が信じられず、イエス様を肉眼で見てもイエス様だとわからない、気づけない弟子たちですね。でもそんな彼らですけれども、イエス様を見てもイエス様だとわからないにもかかわらず、そんな彼らが信仰的に思えるような立派な言葉を口にするんですね。19節から見てみますね。19節からイエスがどんなことですかと言われると、2人は答えた。ナザレ人イエス様のことです。この方は神と民全体の前で行いにも言葉にも力のある預言者でした。それなのに私たちの祭司長たちや議員たちはこの方を死刑にするために引き渡して十字架につけてしまいました。私たちはこの方こそイスラエルを解放する方だと望みをかけていました。彼ら二人はイエス様のこと何て言います？言葉にも行いにも力のある方で望みをかけるに値する方だって言いますね。彼らがこうちょっとこう焦点がずれているところはもちろんありますけれども、それでも彼らイエス様のことを立派だって言うんです。 まあ、そのずれている焦点というのはイエス様のことをキリストイエスとは言わずにナザレ人イエスって言いますね。所詮人だって言います。そしてイスラエル、ローマ帝国の支配下にある母国イスラエルがその支配から解放されて、今度はイスラエルが支配し統治する側に回るという世における自分たちの願望が叶えられるか叶えられないかをもってイエス様の能力を測ろうとする視点のズレはありますけれども、それでもイエス様は力にあふれ、行いは立派で希望に値する方だというふうにイエス様のことを否定はしませんし、むしろ信仰的に思える言葉をこう口にしていくんですね。でこの2人の弟子たちをこう見ていきますと、私自身、僕自身、こうやけにこう重なって見えてしまいました。口ではイエス様のことをキリストだ、神だ、永遠の命だと信仰的に思える言葉をこう並べ立てて、神の言葉を解き明かすと言いながら、こうして人前に立って聖書の御言葉の話を、礼拝の大部分を費やしながら、ほぼ毎週のようにこうお話しさせていただいておりますけれども、私はいつもあなたと共にいますとおっしゃりながら、また復活され今も生きて働き共にいてくださっているイエス様のことを肌感覚で、この肌感覚で感じることもできずに、イエス様を行いにもその言葉にも力のある方で、この方にこそ望みがあるんだと言ってはいないだろうかと、この二人と全く同じような感じではないだろうかと思えてしまうんです。土浦恵み教会に戻ってきてから2年7ヶ月が経ちました。で主任牧師になってからは2年が経ちました。でこの2年7ヶ月特に主任牧師になってからのこの2年間は本当にこう2年しか経っていないのかと思うほどに、まあ僕自身にとっては大変で濃密な時間でした。こんな大変で濃密な2年間をこの先まあ最低でも10回以上は繰り返さなければならないのかというふうに思うと、こう気がめいってしまうことがあるんですね。で気がめいってしまうと寝ている時にこんなことを本当に思います。ああこのまま敷布団も畳も家の基礎もこう突き抜けて地面深くに埋まりたいとこう心底願うこともあるほどに、復活されいつも共にいてくださっている主イエス様が見えず聞こえず感じられない時があるんです。でもそんな苦しい時間をとって日曜日にまたこう御言葉を語るんだと語るために説教台に立って、皆さんと共に祈って賛美を捧げて献金をして礼拝を捧げて、疲れている時には出られない時もありますけれども、オープン礼拝に出て家に帰る車中で家内と言葉を交わし、夕食を食べるために食卓について、食前の祈りを捧げてから目を開けた時に、ああやっぱりイエス様は僕と共にこの1週間寄り添いながら歩んでくださっていた、あの苦しみもあの悩みもあの疎外感もあのつれなさもあの暗闇のような時間も全て益としてくださり、益としてくださるためにずっと僕の話を聞き聖書の御言葉を語ってくださり教え諭してくださっていたと、こう一瞬のうちに実感しますね。イエス様が共に歩んでくださっているという実感がこう静かな湧き水のように湧いてきます。二人の弟子たちと同じようにイエス様に祈ってほっとして食事をとるその瞬間、イエス様が見えてくるんですね。でこんな1週間の繰り返しを138回今まで繰り返してきました。愚かで鈍くて信じることもできない私自身を静かに、とても静かに、時には叱り飛ばすかのようにずっと寄り添ってくださっている復活のイエス様を繰り返し実感してきました。 私の首輝きを負いやすく、私の荷は軽いから、私あなたも私の首輝きを負って従い、私から学びなさい、そうすれば魂に安らぎを得ますと語りかけてくださるイエス様に文句たらたら言いながら、時に賛美し、時に感謝し、時に魂の深いところからの喜びを吐露し、その比類なき喜びをかみしめながら歩ませていただいております。で、悟らされるんですね。こう本当悟らされますね。ああ、復活されたイエス・キリストゆえに罪許されて永遠の命をいただいて天の御国に入れて、そしてやがてやってくる新天新地に神の子として、神の民として、王なる祭司として、イエス様の友として生きる身分を与えられていること以上の祝福はないんだということをこう悟らされていきますね。これ以上の祝福があたかもあるかのようにたらたら文句たらたら言ってますけれども、じゃないんだっていうことを教えられていきますね。この二人の弟子たちのように、イスラエルを解放すると言いながら自分の欲望や自分勝手な望みが叶えられないことをもってキリストの復活を疑うようなものにも、キリストが復活してくださり、寄り添い、共にいてくださり、ほっとして歩んできた道を振り返った時に、イエス様のお姿を心の深いところで実感できる恵みに預かっていることこそ最高の祝福なんだと思わされて、でそんな小さい思いを重ねています。また富むことを目的とせず、強くなることを目的とせず、バカにされないことを目的とせず、獲得することを目的とせず、失っても失ったすべてのものを塵あくたとみなし、イエス・キリストの復活の恵みゆえにどんな境遇にあっても満足することができるということを日々少しずつ実感させていただいております。日々少しずつ学びながら実感させていただいてます。イエス様はイエス様を信じる者たちにイエス様の復活以上の祝福もなければ、イエス様の復活以上の幸いもなければ、イエス様の復活以上の喜びもなければ、イエス様の復活以上の希望もなければ、イエス様の復活以上の富もなければ、イエス様の復活以上の満足もなければ、イエス様の復活以上の愛もないことを、イエス様はイエス様を信じる者たちの人生すべてにわたって語り、教え、諭し、経験させ、説得し、納得させてくださいます。 99.99% ではなくて 100% 私たちが納得するところまで導きなさり、同伴してくださっていますね。では皆さんには復活されたイエス様が見えていますか？復活されたイエス様が聞こえていますか？皆さんは復活されたイエス様を感じていますか？イエス様、復活されたイエス様、皆さんは復活されたイエス様を信じることができていますか？イエス様は私たちの心が鈍くて愚かで信じられない者たちであることを十分に知っておられます。それを承知の上で私たちの罪の身代わりに死なれ、復活してくださり、そして復活した姿をお見せなさったんですね。分からなくてもお見せくださいましたね。だから安心できます。イエス様は重々承知の上で今も私たちに語りかけ、同伴し、共に食事をしてくださっています。気づこうが気づなかろうが、気づかなかろうがそうしてくださっています。そして時にかなって心の内が燃え、遮られていた目が開かれて、キリストの復活の奥義を実感する祝福を味わえるようになっています。 私たちは今イエス様の復活を祝うこのイースター礼拝に出席していますけれども、このイースター礼拝の場へと導かれているということだけでもイエス様が共にしておられるという十分な証拠になりますね。もしかしたら私たちにとってしたら見ても分からない、見ても見えないし聞いても聞けないし、触れても感じないから私たちには証拠になっていないのかもしれないです。でも神様からすれば十分な証拠ですね。毎週日、毎週日曜日に礼拝を捧げることができるのも主イエス様の復活を根拠にしているから可能なことであって、復活されたイエス様ゆえに礼を尽くして拝するこの礼拝行為が無駄にはならず、主の前にかぐわしい香りとなります。ゆえに主よりよみがえられたイエス・キリストを排斥した信仰生活はありえませんし、キリストの復活が信じられないクリスチャンというのもありえません。キリストの復活があるからこそ命に意味があり、命に意味を見出すことができるんですね。だから今一度、決して世が与えることもできない心の内が燃えるような熱さ、喜びをこう思い出させ、私たちの日々の歩みに寄り添ってくださっている復活のイエス様を覚えたいと思うんです。覚えましょう。キリストの復活こそ全てであり答えです。お祈りいたします。主イエス様、あなたは私たちが見ても見えず、聞いても聞こえず、触っても感じないものであることを重々承知の上で十字架にかかり復活までされ、死を打ち破り、罪と罰と呪いと全ての災いを打ち砕き亡き者とし、私たちを救ってくださいました。そして何よりも現れ、共にいてくださり、今も共にいてくださっていることを感謝いたします。私たちは鈍くて愚かで信じられない、そして見ても見えず、聞いても聞こえず、触ってもわからないものでありますけれども、なおも語りかけ、なおも教え、なおも聞いてくださり、なおも共にいてくださっていることを感謝いたします。この鈍い心を打ち破って、あなたが見えたとき、あなたの声が聞こえたとき、あなたに触れられているということを感じたときに感謝しますと、共に歩んでくださって本当に感謝いたしますと、あなたゆえに私が経験したすべてのものは益ですと、失ったものなんかあなたゆえに一つもありませんと告白し、感謝ができますようになおもお導きください。そしてなおも共にいてくださり、なおも私たちに気づかせ悟らせてくださいますようにお願いいたします。感謝いたします。私たちのために復活された救い主、主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。
神は人を私たちの罪のために十字架につけてくださった。イエスがいるから明日は怖くない。
スは怖くない、イエスがいるから恐れは消え、イエスがいるから人生は素晴らしい、イエスにすべてを委ねた今は、素晴らしい、イエスにすべてを委ねた今は、
それでは私たちも主イエス様の復活を賛美いたしましょう。聖歌172番になります。ご無理のない方はお立ちください。紹介と報告の時を持っていきたいと思います。主報をご覧ください。今晩のオープン礼拝ですね、はイースタータイド特別なオープン礼拝となっております。主イエス様の復活を祝うオープン礼拝となっております。メッセージと賛美だけではなくて、 スキッとイエス様の復活を表す劇も用意されておりますので、お越しいただける方お越しいただいて、あとオンライン礼拝も用意されておりますので、ご利用いただければと思います。でお開きください。左側に本日の予定があります。今日はですね、1時から青空聖歌隊といって聖歌隊の練習を外でいたしますので、聖歌隊の方々お集まりください。あと委員会等々もそこにありますので、ご確認いただければと思います。で右側ですが、今週の予定があります。受難週の特別総天祈祷会が終わりましたので、今週から総天祈祷会は5時50分からまたピスガに戻りますので、場所を間違いないようにお越しください。で水曜礼拝ですが、井上聡先生が今月はメッセージをしてくださいます。あと水曜日に、同じく水曜日に森の学園の始業日で入学式が予定されております。で土曜日にはマナー寺園の入園進級式が予定されておりますので、また新たな1年が始まります。ぜひ子どもたちのため、また先生方のためにお祈りくださればと思います。で来週は、教会創立67周年記念礼拝で、チョン・ヒムチャン先生がメッセージをしてくださいます。挨拶とそこに書いてありますけれども、今年今年度ですね、3名の新学生が奉仕新学生として、奉仕をしてくださいます。でそのうちの一人、ドゥイガ・ロドニー新学生ですけれども、私たちの教会で、幼い頃から育ったロドニー君が新学生となって奉仕をしてくださいます。でその挨拶がありますので、楽しみにしててください。あと席上感謝献金もありますので、ご用意いただければと思います。案内と報告にも書いてありますが、今日は第一礼拝と第三礼拝で、教師任命式があり、この礼拝終わった後ありますけれども、第二礼拝では新一年生祝福式が行われました。あとバザーの売り上げがそこに書いてありますけれども、2020年の焼き芋売り上げが書いてありますけれども、この額が福祉館シオンのために用いられ捧げられました。あと4月から教会ホームページが新しくなりましたけれども、5日から9日の間は断続的にこう接続できない時間帯があるので、ご協力いただければと思います。よろしくお願いいたします。あと洗礼準備クラスが4月の18日から始まりますけれども、洗礼を受けたいとまた考えておられる方、興味のある方は私を含めた牧会スタッフまでお知らせいただければと思います。はい、それでは2021年のテーマソングを手話を持って賛美いたしましょう。いたします。話し合ったり論じ合ったりしているところにイエスご自身が近づいてきて、彼らと共に歩き始められた。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊なる神の親しき交わりが回収一人一人と共に、その家族と共に、そしてこの日本と共に、世界と共に、余裕限りなく豊かにありますように。アーメン。 はい、以上をもちまして第3礼拝を終わりいたします。